Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1816回2月21日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは、カーブスが終わって現在家へ向かって走ってる真っ最中です。はい、もうちょっとしたら出てきますけどもね。ヤシチさん、イカリン、ピカリンさん、ジミーちゃん、お散歩さん、こんばんは。今日は一日天気良かったですね。花粉もね、結構飛んでて、うちのポールンロボくんも結構花粉を捕まえてましたけど、今までね、こんな症状出なかったんだけどね、鼻水がね、今日は午前中出るんですよね。でね、お昼過ぎ、2時過ぎぐらいから止まったかな、鼻水が。朝スキちゃんと電話してる時にも鼻声だねっては言われてたんですけど、今もちょっとね、鼻声っぽくは聞こえるかもしれませんけど。で、鼻水が止まって、うちのポールンロボの観測データ確認したら、鼻水が止まったあたりからね、ピタッと花粉の飛散が止まってるんですよ。あれーって感じ。まあ、お医者さんで見てもらってないんで、花粉症ではありませんけどね、今のとこは。まあ、突然なるって言いますからね。やばいかな、どうなのかなって感じですけどね。はい、今日気象庁から1ヶ月間の1ヶ月先までの、まあ、1ヶ月予報ってやつが出てたんですけども、2月の23日から3月の22日までですね、平均気温は平年より高い予想となっていますということで、日本列島全部が平年よりも高い予想が出てるみたいですね。ただね、雨はね、結構降るんですね。関東よりも西は、平年並みか平年よりも多い降水量が予想されると。この先1ヶ月ですね。で、それ以外のところは、まあ、平年並みか少ない予報ということみたいですけどもね。はい、もうこれ雪降らないのかな、タイヤ変えちゃってもいいのかなっていう気はね、今のとこしております。って言って帰るとね、降ったりするんですよね。過去にもそういうパターンがあったんでね、変えた途端に雪が降ってまたタイヤ戻したというのがあるんでね、まあとりあえずもうちょっと履いたままにしておこうかなと思いますけどね。はい、 ということで、まあ、月ちゃん、そのうち入ってきてくれると思いますんでね、本編の方へ行ってみたいと思いますよ。あ、行ってみたいと思いますよって、あれだわ。URL を自分で、コピペしなきゃいけなかった。ちょっとお待ちくださいね。まず最初はですね、宇宙ネタからいきたいと思いますよ。わかったかな？わかりましたね。はい、それではまず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。エンガジェット日本語版にあった記事です。はやぶさ2小惑星リュウグウのサンプル採取に向け降下開始決定、2月22日タッチダウンへゴーということで、これ今朝8時から加工を始めるというふうに前段階でお触れが出てたんですけども、結局お昼の NHK のニュースの時点ではまだ加工を始めてない。最終的に加工を始めたのが午後1時頃ですね、加工を始めてます。で、空海でも紹介しましたけども、NHK が CG を作って、まあ、中継というかはやぶさくんとリュウグウのタッチダウンを再現するサイトがっていうか YouTube 上でね流れてますけども、そちらのスクリーンショットを、撮ったのをアートワークにしてます。これがね7時過ぎに撮ったんですよ。でこれタイムスタンプ見てもらうと18時34分24秒約30分遅れでね、遅れの CG 画像が、YouTube の方で見ることができます。これねリュウグウから地球まで電波届くのに20分で、 NHK さんが CG をリアルタイムに作成するのに10分かかってるそうなんですよ。なので実際の時間よりも約30分遅れの CG 映像を、今もリアルタイムに見ることができます。で、これ午後7時の時点で撮った、まあ、実際には6時半ですけどね、リュウグウまで3730メートル、結構ね速いスピードで降りてるんですよ。でもサンプルリターンのためのタッチダウンは予定通り明日の午前8時頃を予定をしてるそうですね。はい、あ、ケイちゃんこんばんは。元記事の方にリンクがついてて、そこから YouTube の方へはね飛んでいけるようにはなってますんでね、そちらの方見ていただきたいと思いますけど、今リアルタイムで見ると3560m まで降りてきてるかな。はい、スキちゃんお帰りなさい
こんばんはらら
大丈夫ですか？
こんばんは。
痩せた？
ん？
痩せた？
うん、痩せたよ。やった。
何キロ？
なんで、はい、ニュース言おうや
体重計乗らんだった？
いや、身体測定あったよ。あの、何、そのビフォアのあれで計測、うん、おへそから2センチ上のウエスト、おへそから、あ、じゃ違う、おへそから指2本分の上のウエストというところと、おへそから指3本分のヒップというところと、太もも周りと、
うん、
測りましたよ。
それは行くたんびに測られるってことか？
定期的にその何効果を見るために
うん、なるほどね。
で目標、あのニュース言うや、いっぱい言いたいことがあるけ、はい、ニュース言
う、うん、エンディングで。はい、現在あのはやぶさ2からの信号はマドリッドで受信してるんですね。はやぶさ用に 地上局が6局用意されてますけども、現在マドリッド新宇宙通信施設で信号受信中。ビットレートがね 4096bps だそうですよ。おっそあ、でもこれぐらいでやんないとエラーが出た時に困るんかね。はい、生データも今私見てますが問題なく加工を続けている感じですね。ということで、まあ明日の8時なんでね、仕事が始まってるからさすがに見ることができないんですけども、現在これはやぶさくんはまっすぐターゲットマーカーに向けて加工してる状態だと思います。でこれがね、時間的にいつ頃になるかよくわかんないけど、これ水平に今度横に動き出すんですよね。で横に動きながら自分の姿勢を傾ける。で傾けた状態でタッチダウンをすると。これ元記事の方に、探査機の自立系のチェックポイントっていうのがイラストがありますけども、まっすぐ降りるわけじゃないんですよね。タッチダウンする面が斜めってるんで、はやぶさくんも斜めった状態で降りていくということだそうですよ。というわけで、まあ無事タッチダウン成功するといいだなと、はい、まあ今回含めて一応3回タッチダウンをする予定にはなってるらしいですけどもね。まあ大丈夫でしょう、成功するでしょうジミーちゃん、好きなの情報公開請求はこちらでよろしいですか
何の、
ノーベル賞と一緒でね、50年経たないと公開されないかもしれませんね。イクラムさんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事いきたいと思います。 URL よろしくね。
あ、はい、
気になるキーナーさんの方にあった記事です。アップルiPad 用アプリを Mac に移植できるようになる新しい SDK を WWDC19 で公開かという記事が上がってました。以前より Apple は iOS と MacOS のアプリを統合しユニバーサルアプリ化するプロジェクトマジパンという名前だそうですけどもね、これを進めていると噂されていますが、本日、ブルームバーグが事情に詳しい複数の関係者の話として、 Apple は年内に開発者が iPad 用アプリを新たなソフト開発キット SDK 経由で Mac に移植させることができるようにする計画で、早ければ6月の WWDC19 で SDK をリリースするようだと報じています。ということで、 iPadOS 用のアプリを Mac で動くようにするための SDK が公開されると。これ逆の方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。 Mac で動くのを iPad、 まあ iPad Pro に限定してもいいかもしれないけど、で動くようにすると iPad 飛ぶように売れるんじゃないかなと思うんですけどもね。ただ iPad 用のアプリを Mac 側で動かそうとするとタッチパネルはどうするのかなというのが若干気にはなりますけどもね。 Mac に移植するためにマウスで動かすように、そこの辺はいじる必要があるのかなという感じがね、はい、しなくもないですけども、まあアプリ開発できない私がなんだかんだ言っても信憑性も何もない話ではありますけどね。
なんかその昔アプリ作るって言っとった人なのにね、どうしちゃったんでしょうね。
なかなか難しいよ。
あらあらあら
あ、江口さんこんばんは。
こんばんは。
リュウグウはどちらの方向でしょうか。え、どちらっていうのは 何空を見上げてどっち方向にあるかってこと。リュウグウの位置情報、位置関係はどうなってんのかな。
え、空見えんでしょ。でも見ても、え、見えるの。
ね、地球だって自転してるから見える時はあるはずだけど、あ、今はね多分見上げても見えないはずです。はやぶさの信号今マドリッドで受信してますんでね。だから日本からリュウグウは、直視することは今はできないはずです。これ日本のアンテナ、ウスだとかウチノウラ、ここで受信している時だと見上げたら見えるはずですけども、よっぽど目が良くないと見えないと思いますよ。
見えたらいいけどな。
まあ天文台の望遠鏡を使っても多分見えない、あの天状態にはなるでしょうけどね、見えるとしても。実際にリュウグウの形ってハヤブサが近づいて初めて分かるぐらいなことだからね。3億キロだったかな、地球から。
どんな、なんかこう想像がつかない距離ですよね。想像というかイメージができんっていうか。
そうそうそうそう。お散歩さん、この話は昨年からすでに出ていた話ですね。確かありましたよね、そういう話は。でもやっと使えるようになるということみたいですよ。そういう意味ではなく、同じコードを大きな修正なしでどちらでも使えるようにするためのプロジェクトで、アプリをそのまま動かすわけではないと思います。あ、一から作り直さなくてもいいってことか。ちょちょっと手直しすればどっちでも使えるようになるよということですね。根口さん、どこの星座の近くですか。
どこの星座。
わかりません。
えらい突っ込むね、江口さん。
何が何を見ようとしとるな。
見えるもんなら見たいけ、でもね、見てみたい本当に。
ジミーちゃん、距離は空マイルで教えてください。3億割る70キロで計算してください。
10、100、1000万、10万、100万、1000万、5割る87キロは、
あ、80キロか、うん、
3、1、10、100、1000万、10万、344万8275.86 空海マイル
だそうです。リュウグウの位置、
そんな風に思ったことがなかった。
リュウグウ
どっちの方向かってことだよね。
リュウグウ、リュウグウ、リュウグウはね、リュウグウはどこにあるか、火星と木星の間の小惑星帯にあるらしいですね。
へえ、よくわかったね。
なんていうんだっけ、アストロイドベルトっていうんだっけ、細かい星がいっぱいあるとこ、あそこの中の一つです。あの宇宙戦艦ヤマトが周りに小惑星をぐるぐるぐるぐる回転させて防衛をしたという、あそこですよ。って言ったってわからんわな。アストロベルトって言うんだっけ。アストロベルト、なんかそんな名前だったような気がするんだけどな。
知らない。フォトンベルトなら知ってるけど。
あ、違う。お散歩さんが書いてるアステロイドベルト。似たようなもんだったね。
適当男じゃん、適当、やっぱり適当男じゃん。怖いよね、三つあんだって自分のなんかあの うろ覚え、うろ覚えをさ、もう確定の知識じゃね、あれにしてしまうけ、何本真実にしてしまうけ、この人怖い怖い
言ったもん勝ちだわね
もう本当にね、あなたいい加減にせんと適当男って言われるよ
そうどの位置で見えるかね、わかんない調べてみて。
ん？
ん？はい、それでは次の記事いくよ。
はい、
こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。あ、あうちゃんこんばんは。
こんばんは。
ウォッチ OS 5.2 で Apple Watch エルメス専用の新文字盤が登場という記事が上がってました。現在開発者向けに WatchOS 5.2 のベータ版がリリースされているんですけども、そこの中でエルメスの新しい文字盤が入っているということらしいですね。ピンクとブルーの2色だそうですよ。
でもこれ専用なんだね。
あ、だからエルメスモデル持ってないとこの文字盤は使えませんからね。
ケチだね
あのナイキモデル持ってないとナイキの文字盤が使えないのと一緒です。
うーん、まあそうかも、そういうのがあるからそうなんだね、しょうがないな。
だからあの僕今手元にシリーズ3のナイキモデルとシリーズ4のノーマルモデルがあるけど、シリーズ3のナイキモデルを腕につけると、あのアップルウォッチのアプリ立ち上げるとナイキの文字盤出てくるけど、シリーズ4つけると消えますからね。
あなたシリーズ3娘ちゃんにあげたって言わんかったっけ。
あ、だけどシリーズ2か、手元にあるのは。シリーズ3は娘のとこにある。
本当怪しいな。
本当だよ。エルメスコレクション専用の新文字盤はグラデーションのかかったピンクとブルーの2色ですと。また新しい文字盤では時刻を示す数字のフォントも変更可能のようですということですね。まあこれエルメスモデルを持ってないと OS がバージョンアップしても実物を見ることはできないと。残念。
誰か持ってないかいな。
エルメスモデル持ってるって話は聞いたことないぞ。
あ、魚井先生。魚
井先生。
うん。
エルメスモデルだったか。
うん。
そうだそうだ。もう今ふっと思い出した。
早くくれんかなって。
くれって言った？
言ってない。恐れ多くて言いませんよそんなこと。
言ってなかったらくれないだろ
う。恐ろ恐れ言ってみようか。だって一回しか会ったことないのにそんな言えるわけないじゃん
、ジミーちゃんがはやぶさ2の方向はこのサイトが参考になるかもって URL 貼ってくれてるので、江口さんそこの URL をちょっとタップしてみて
人任せやな。
あ、この画面ではどの方向かはちょっと分かんないんだね。あの一番下にその今受信してるアンテナのデータが出てるけど、マドリッドで受信してるっていうのはこれで見えるんだけどね。うん、ちょっとこの画面では分かんないかもしんないねはい、それでは次キナーキナーさんにあった記事です。ツイッター新機能のテストのためのツイッタープロトタイププログラムを発表。
ちょっと待って、一個飛んだよ。
え？飛んだ？
サムスンの。
え、それはその後だよ。この後だよ。え、
私は次がそれだったよ。
いや。
いや。
立ち上げ直してごらん。ポケット。
しなんて。もう上げちゃったもん。
立ち上げ直してごらん。立ち上げ直して。
ほら立ち上げな、なんか立ち上げ、
あれ本当だ、こっちが先だね。
なあ、
あ、こっち行こう。は はい、失礼しました。 iPhone マニアさんにやった記事です。サムスンの折りたたみスマホギャラクシーフォールドは22万円という記事が上がってました。サムスンが現地時間の2月20日アメリカサンフランシスコで開催したイベントにおいて折りたたみスマートフォンギャラクシーフォールドを発表しました。発売は4月26日、価格は1980ドル、約22万円ですと。2つ折り携帯だそうですよ。あ、2つ折りスマホ、
すごい、これ広げたら蝶々になるんだ。
うん、まあまあそういうことだよな。
でも22万円って買う？
いやー買わない。 iPhone だとしても買わない。
買わないっていうか買えない。
買えない。買えない。これ広げた時が 6.7 インチだった、いや何インチだったっけ、広げた時が 7.3 インチだ。7.3 インチだよ。
どれぐらい？
7.3 インチぐらい。
私の MacBook Air が13インチだっけ。
あの僕が持ってる Mac mini、 あ、じゃあ2種類ある、 iPad mini、 これが、7.9 インチ。
あれぐらい、
あれよりもちょっとちっちゃいぐらい。あ、ただこれベゼルがでかいから、ベゼルレス状態にすると、まあ iPad mini のディスプレイぐらいの大きさになるのかな、もしかしたら。ストレージが 512GB、 それからRAMが 12GB ですね。解像度が 1536×2152 ピクセル。外側にもなんかディスプレイがついてるのかな、 4.6 インチの有機 EL ディスプレイがついてるって。あと、
あ、
メイン、
ん、外側のカバーディスプレイっていうのは、いわゆるその2つに折ってしまった時に、普通のそのスマートフォンみたいな大きさの時に表示されるディスプレイってことだよね、きっと。
ことだよね、多分。うん。で、より大きい画面見たい時は開いてねってことだな。で、メインカメラは3つついてますね、トリプルカメラ。それからセルフィー用、こちらがデュアルカメラを搭載していますと。高いよな、22万円って。
でも見てみたくない、
まあ見るのはただだからな、
うん、見てみたい、買えんけど。うん、でもなんか面白そうだね、
まあね、他のメーカーも追従してくるのかな、折りたたみスマホ。お散歩さん、瀬戸さんも買ってたね。あ、エルメスモデルか。ポケット？ポケットでしょ。してんじゃねえってチコちゃんに叱られるよ。や、七三折り目筋が出ないのかな。そうだよ、何回も開いたり閉じたり繰り返してて、そこの部分が劣化してこないかなってのがちょっと気にはなるけどね。
折り目筋、
フランスさんも、うん、折りたたみは耐久性が気になる。あうちゃん、折りたたみ式半開きにすると立てられるね。確かに。半開きか、ふすま
みたいな。でも、
ふすまじゃないよ、
喧嘩した時に折れるよ、
屏風でしょ。
ふすま？あ、ふすまじゃないよ。ふすまって
屏風でしょ？
そう、それそれそれそれ。
あ、お散歩さんはダートにポケットって書いてあるね。
なんかバキって折れそう。
昔携帯持ってた時に あのムーバの NEC 製のムーバ折りたたみ式だったんですよね。であれって開いたり閉じたりを繰り返してると中のケーブル、フィルムケーブルがなんか切れるっていう噂があって、私はそれを選ばなかったんですけどね。これもなんか開いたり閉じたりを繰り返してるとなんかどっかに不具合が出てきそうな気がしなくもないですけど、
誰か買わんかな、
誰かリスナーさん買わんかな。はい、それでは次の記事です。はい、気になるキナーさんの方にあった記事です。ツイッター新機能のテストのためにツイッタープロトタイププログラムを発表、参加申請を受付中という記事が上がってました。ツイッターが新機能のベータテストを行うツイッタープロトタイププログラムを発表し、テスターの参加受付を開始していますと。テストは既存のツイッターアプリではなく、スーTWTTR という別名のアプリをどうも用意するそうですね。テスト用に。最初にテストが行われるのは、リプライの新しいスレッド表示となっていますと。参加登録はこちらのページからということでリンクが貼られているんですが、こちらへ飛んで、ツイッターのアカウント名、それから普段使うデバイス、iPhone とか iPad とか、Android も確かあったかな。あと言語と、住んでる国を入力するだけで登録は可能です。で、現在のところ iOS デバイスのユーザーが対象となっているそうですね。Android ユーザーは、現在募集はかかってないということみたいですね。なお申し込みしたユーザーに対しては今後数週間以内に申請状況の最新情報に関する連絡があるそうですということで、私も面白半分で一応登録はしてみました。ただツイッターはね、ツイートボットを使ってるんでね、公式アプリ使ってないんですよね普段。
まあ、あの自分のアカウントですか？
そうです、うん、自分のアカウント、多分そこのアカウントに DM かなんかで、あの連絡なんかが来るんじゃないかな。メールアドレスは登録しなかったんでね。はい、どんなテストプログラムが配られるのか気になる方は参加申し込みしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは最後のニュースです。ギズモードジャパンさんにあった記事です。メルペイ後払い登場で付け払いが実店舗でも使えるってやばないっていう記事が上がってました。メルカリさんが始めるよという、まあ、すでに始まってますメルペイ、メルカリって普通にメルカリの中のサービスで後払いっていうのがあるじゃないですか。すきちゃん知ってる？とりあえず今お金がないけど給料出たら払うよ、だからつけといてっていうのがメルカリの中にあるんですよ。
知らない。
知らない、
知らない、そんなあったっけ。
メルカリはメルカリ内の後払いシステムメルカリ月一払いのリニューアルを発表しました。先日 iOS で実装された決済サービスメルペイと連携し、2019年春をめどにメルペイ後払いにリニューアル予定ですということで、だからそのメルカリ出品されてるけど今手元にお金がないよって時に付け払いができるようになってるんですよメルカリって。でそれをこのメルペイに導入すると、これがメルペイに導入されるとどういうことになるかというと、メルペイは結局実店舗で支払いができるわけですよね。 ID が使えるとこならだからそこのお店で買い物はするけど支払いは後払いっていうのが可能になるということになるらしいですよ。ある意味クレジットカードと同じような使い方になるってことですよね。この使い方は好きちゃん的にどうです？
えどうせ払わねえけんじゃん。でも
いやもちろんそれはそうです。
あのっていうかその分割払いとかじゃなくて横付き一括払いってことでしょ。
そうですね。だからそれが ID の使えるとこだからコンビニとかでの買い物とかにも使えるようになる、
うん、あとりあえず今は持ち合わせがないのにみたいな給料前でお金がないのに、うん、みたいな。
そうそうそうそうそう。だからある意味クレジットカードっぽく使えるんだけどもクレジットカードの審査はこれないってことなんだよな多分。普通クレジットカードとか申し込むと信用会社の審査が入るじゃない、
うん、
多分それがない。ただこの付け払いって上限は決まってんのかな。あメルカリ自体をほとんど使わないんでね
今ね。メルカリ見とったんですけどあなたがそんなこと言うから、うんなんか限度額があるみたいですよ、うん、
あやっぱり一応限度額はあるわけだ。
なんか自分で設定するんか。
えどういうこと。自分で設定する。アメックスかい。
ん
自分で上限額を設定するって
なんか
あの信用会社は通さないけどもメルカリでの取引実績が信用情報として使われるみたい。だからある程度メルカリの中での取引の実績がないともしかしたらこの後払いってのができない可能性があるよな。
月1払いならってやつね、
うんうん、
メルカリの月1払いは、うん、普段の買い物にちょうどいい利用上限金額が設定されているのでクレジットカードのように使いすぎる心配もありませんって書いてあるけど、うん、限度額いくらですっていうのは書いてないですね。
うん、そこは逆に利用者に開示しないってことなのか。もしかして
サイドメニューの設定メルカリ月1払いからご確認くださいって書いてあるけど人によって違うのか。
可能性はあるよな。
設定ってどこよそもそも。
メルカリでバンバン取引してる人はその限度額ってのは高いところに設定されてるかもしれない。逆に僕は全然使ってないからそこゼロなのかもしれないけどな。
いやそもそも設定画面がわからんので先に進めないですね。
どういうことですか。
いや最近全然メルカリ行ってないですもん。
僕もこの間あのメルペイの記事を読んだ時にメルペイ登録するのに見に行ったけどな。マイページじゃないの。マイページ
設定ないよ。
設定ないね。本当だね。設定ないじゃない。設定なんてないじゃない、
ね、みっちゃんはメルペイを使おうと思ってメルペイ登録したの。
うん、でどういう風な感じになるのかなと思って登録してみた。だから今メルペイ使える状態になってるけども残高は0円になってるよ。
あったね、メルペイの円マークについたところを開くとそこに
マーク
下の帯のところに、ああでそこに売上履歴ポイント履歴月一払いって真ん中辺にあるんだけど月一払いをポンと押すと、うん、2月分利用上限金額5万円って出てる。
2月分利用上限金額0円。やっぱり全然使ってないからだな。
私最近使ってないのに。
でもご利用上限額はあくまでも目安ですだから2万円ぐらい。あ、すきちゃん2万円って出た？
5万円。
5万円、だから5万円ぐらいっていうとこだろうな。だから5万円ちょびっと超えてももしかしたら通るのかもしれないね。だからここは人によって金額が違うってことだ。
3つ0円だった？
僕0円、だって1回も取引してないもん。
あ、そう、
うん、
でも5万円って言われてもな。
はい、ということで、まあ、メルカリでどんどん売って買って信用を得て金額増やしてみるのもいいかな。
最近何も売ってないな、買ってもないし。
そうなんだ。
うん、
はい、以上本編でした。お散歩さん、ノートパソコンにしてもフィルム切断はよくある故障ですね。カズさんが意味深なツイートをしていたので多分買ってレビューするのではかな。プレミアのつきそうな商品をメルペイで買ってメルカリでプレミア付きで売って儲ける転売屋さんが出てきそう。あるかもね。ちみちゃん、現在ハヤブサ2とリュウグウは太陽の向こう側にあるらしいので方向は太陽の方ですね。眩しくて見えないね、ほんじゃ。でもサンボさん、ピンポイントで使いたいものをこれで買って使ったらすぐにメルカリで売れば差額だけ払えばいいというメリットが。ジミちゃん、ご飯行ってらっしゃい。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
昨日やったよね。
やったよ。
みっつぁん、これ2月18日こうなってるけど間違いじゃないです？
ん？ 2月18日、
1814回が上がったことになってますよ。なんかおかしくないですか？
あれ、
1815回の公開収録やってますよね。15回、
あれ、本当だ、僕間違えたか。
え、前のそのまんまってこと？金曜日じゃない
、月曜日。多分タイトルだけを間違えてるんだと思うよ。
え、回数も間違ってるよ。
うん、
日にちも
回数も、だからこれ古いままになっとるんじゃない。
そうそう、1
つ前のがそのまま、
月曜日のまんま。うん、
ちょっと待って、シーサーの管理画面を見ないと分かんないな、これ。ちょっとお待ちくださいね。あ、まあ、とりあえずコメント読んどいて。
はい、チュリーちゃんが1814回拝聴。これは多分1815回だと思いますけど、皆さんで忍んで差し上げることが亡くなられた方への弔いになります。私は存じ上げませんが、お聞きしているとお人柄が忍ばれますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今ちょっと確認しましたけども、あの MP3 のファイル名は1815回の2月20日になってるわ。だから記事のタイトルを僕は間違えてる。
自慢。
ん、自慢じゃないけどね。ちょっと今変えとこうかな。はい、はい、いいですよ。
チュリーちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、言っとくけど、チュリーちゃん、の空海に来てくれてるリスナーさん、みんないい人ばっかりだと思ってますよ。
うん、
うん、ありがとうございます。
ございます。
そしてヤシチさんも多分これ1815回だと思います。以前空海のプレゼントでいただいた六色リンゴのシールは野良茂さんのご提供だったんですね。今も大事に取ってあります。ありがとうございました。 ご冥福をお祈りいたしますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上ですね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
Cさんの方は1815回の2月20日に今修正をしたけども、ツイッターのタイムライン上には多分変わってないだろうな。ミスったミスった。
はい、ヤシさんそのまま回数間違えてます。うん、間違えてました。
でも多分配信されてたあのポッドキャストの内容はちゃんと昨日のものになってるはずです。まあ明日が野良茂さんお通夜で、明後日が告別式、
うん、
今んとこ僕が把握してるとこではいっちゃんが告別式に行ってくれるみたいですね。
あうちゃんも、
あうちゃんもか、
あうちゃんも、どっちかな、どっちかだったっけ、なうちゃんなんか書いてくれてました。それから、うん、白くまちゃんも多分どっちか行かれると思います。
まあ近ければね、行きたいとこではありますが、
今朝えらい早く目が覚めて、5時過ぎに目が覚めて、もう何思ったかって、うん、なんか寝ぼけまなこで飛行機のチケットとか、うん、バスの、夜行バスのなんか ね、サイトとか見てました。もう行かれんかなと思って。
スキちゃんとこから行こうとしたら、あれじゃない、広島へバスで出るっていう時間はないのか、夜遅いバス
は。あ、私広島方面は見てないね。出雲、
うん、あ、あうちゃんはお通夜の方に行ってくれるんだな。どれぐらいの人に伝わったかだよな。ヨーヨーさんにはね、どうも伝わったみたいです。
あ、そうなんだ。
うん、それからガタリンゴの皆さんにも伝わってるみたいです。
うん、一応私普段やり取りないけど、結構ポッドキャスト関係の人と、うん、あのフェイスブック友達になっとったんで、そこで気づいてもらえたんかな。
あとね、野良茂さんと僕とフェイスブック上で共通の友達じゃない人、
うん、
が何人おられたかな、9人ぐらいおられたんかな。その方にもしかしたら伝えた方がいいのかなと思って、一応メッセージを送ったんですよ。そこの中にヨーヨーさんとかガタリンゴの方とかがいらっしゃったんで、そこの方からは返事が来てます。
あ、そうなんだね。
それとあとどなたか分かんないけども、多分遠方の方だと思うけど、あのお通夜とかにはちょっと行けないですってのは来てる。だからまあ野良ちゃんのフェイスブックの友達には一応伝わってはいるはずです。
いっちゃんがね、いっちゃんが野良ちゃんのタイムラインに投稿してくれとって、
うん
うん、だっけ、まあ、私なんかよりいっちゃんの方が全然共通の友達多いし、ドラちゃんとね、うんうん、一緒になんか落語、
うん、書いてあったね、
落語言ったりね、しとったって。だっけ、
うん、
ちょうどね、ノラちゃんが亡くなられた日がいっちゃんの誕生日だったんですよ。
うん、みたいだね。うん、
で誕生日のメッセージを送ろうと思っとっ送らなきゃなと思っとったところにスキちゃんから電話かかってきて、そこでもうすっかり飛んでしまって、
うん、
で昨夜遅ばせながらお誕生日おめでとうって送ったら、あの告別式の方に行きますっていうメッセージが返ってきてますね。
うん、
うん、あうちゃんおつやってことは明日行くってことだよね。明日がおつやだよね、うん、
明日がおつやですね、
うん、
あの昨日の夜お花をお願いしたんですけどね、あの、うん、通常そのファックスだって言ってたけど電話であのお家にファックスがないっていう話をしたら、うん、電話で受け付けてくださったんですけど、
うん、
で大丈夫かなって心配だったんだけどね、そう、
うん、
で大丈夫かなで何かあったらお電話しますって言っとんさったけど、午前中に電話が鳴りよる、うん、あれ048って埼玉じゃないとかって思っとって、でお昼に電話したら、うん、なんか、うん、そのなんだろうね、空海 IT ニュースが法人だと思いさったんかな、うん、なんかその請求は私の個人名でって昨日言ったのに、なんかやっぱりその、うん、なんかその企業名っていうか団体名とかの方がよろしくないですかみたいな電話がかかってきて、
いや
で、あのいやいやもう個人名でいいって言いましたよね、私昨日言いましたって言ったら、あの別にその企業じゃないんでって言ったら、うん、はあ、うん、あのどっちかっていうと趣味です、空海 IT ニュースあ趣味でございますか、趣味、うん、趣味ですかね、
趣味ですかね
とかで、ね、まあそのラジオをやってる仲間たちからのお花なんですって言って言ったら、うん、ああさようですか、かしこまりました、樋口様って言うけはって言って、あすみません樋口様ちょっと待ってください、樋口様ってどなたですか、あお客様樋口様違いますって言って、だけどもうなんかねやっぱりファックスちゃんと書かんといけんのんじゃないって思ったんだけど、
確かにね、
うん
大丈夫か、
うん、
出雲なまりが
ん、
うん、なまりが出とったんだな、
私出雲じゃないし、そもそも
鳥取なまり
で、なんかだって普段ファックスでみんなその受付するって聞いとったけ、なんか電話でいいですよって言われて逆にえ本当にいいのって思ったんだけど、その、うん、ソラミ IT ニュースの名前もなかなかうまく伝わらんかって
確かにな、
普通の人は何って思うよねきっと、
うん、メールで送っといた方が良かったかもな
一応ちゃんとひらがなで空海みたいな、うん、空海ですか、空と海をひらがなで書いてください、空海ってで IT 言ったら IT? あのインターネットとかの IT です、 T です、 T とか言って、あのあのじゃあアルファベットの大文字ですねとか言って、はいそうですとかで、
うん
うん、うん、
お散歩さん看板の内容を確認しておかないと怪しいかも、あうちゃんあのお茶やったら一応確認しといて
多分ね3回やり取りにその確認というか心配でもう1回お願いしますって言って3回確認したけ大丈夫だと思うんだけど、うん、その樋口様って今日言われた時に、うん、おいおいと思ってどっから樋口様だけ違う人に間違えて電話したんじゃないですよねって聞いたもん、うん、あのでもすごく なんか、うん、なんか、うん、
うん、
行けたらね、いいなって思うんだけど、なんかそのな、どうなん、会場の写真撮ったりとかってあんまりない、良くないんかな、その行けない人のために写真撮ってきてとかってあんまりないよね。
まあ、撮れたらでいいですよ。草間さんの時も、あれ式が始まる前に撮ってもらったんだろうな、多分撮ってくれたんだろうな、
写真。お花はね、うん、
うん、お花の写真を。都会ってなくなってからもう2日とか経つけど、葬式の時にはまだ火葬の前なのかな、葬式というか通夜のお通夜の時は。顔を見てあげたりできるのかね。田舎の方だと葬儀の日に、うちらの方は火葬してから葬儀だしな。だから家とか行くと顔見てあげられたりできるんですけどね。都会の方はどうなんだろうね。うん、アブちゃん、祭壇の方は撮らなくていいですよ。
そんなことは、私がちょっと気になったのはあれだったんですよ、うん、そのノラちゃん の、 葬儀のあるところがね、すごいなんか、うん、すごく心を込めた送り出しをされるみたいで、すごい評判のいいところみたいで、メディアとかにも結構なんか取り上げられてるらしくて、その個人のなんか趣味だったものとかそういうのをこう飾ってくれたりとかって、すごい親族の方が喜ばれるっていうのを知ったんで、その野良ちゃんのその生前のこうなんかそういうものがもし飾ってあったら、そういうのが見たいなって思った。
うん、あーちゃん、お通夜と葬儀は火葬の前です。あ、ほん、葬儀が済んでから火葬なのか。よく芸能人とかが東京の方で葬儀があると霊柩車で葬儀場出るから、そうなのかなとは思ったけどね。いつもからだと無理すればいけなくはないんだけどな。なかなかちょっと難しいかな。
うん、私もまだちょっとうごうごしてますよ、気持ちが。
スキちゃんとから行こうとするとなかなか大変だよな。
あ、それは何、別々に行くっていうあれの手で言うと、僕は行けるけど。
いや僕は出雲空港近いから、それこそ時間的に可能ではあるんだけどな。
それは明日の最終便っていう話ですか。
いや、明後日の朝一便。
席があるの？
亡くなった日の夜見た時点ではまだ空きはあった。今見たらどうなるか分からんけどな。ちょっとちょっと見てみようか、羽田から埼玉までが多分1時間ぐらいかかるんやな確か。朝1便なくなった。あ、っていうか金曜日の便全部満席になっちゃったわ。
そりゃあ、そりゃあでしょ。私が今朝見てる時でもなんか検討しとる人、今同じ便検討しとる人3人いますとかで出てとったもん。残り席わずかってつって、
うん、
だけ飛行機はダメでしょ。
うん、あ、今一人で検索しても出ないから完全に満席になってるな。
うん、うん、お散歩さんが FDA で名古屋経由の新幹線はって聞いとるよ。
FDA は1日1便しか飛んでないから余計難しいんじゃないのかな。どうなんだろう。
でも FDA 乗るんだったら明日の便乗らんとダメじゃん、
時間的にな。今1日2便飛んでるけども午後の便しかないんだな。やっぱ明日しか動く日はないってことだよな。これだと今度帰ってくるのが一泊泊まんないとダメなんじゃないのかな。逆が
日帰りしようと思っとったのそれ。
JAL ならね。あ、帰りは8時55分ってのがあるわけか。あ、でも小牧8時55分だからな。 FDA もちょっと難しいな。
うん、夜行バス、
夜行バス、ジミちゃん帰り、あ、ジミちゃんお帰り。
今みっちゃんの独り言ツイキャスになっとけ。
そうだね。独り言ツイキャスだ。お散歩さんが名古屋の輸送受けたまります。 そのまま埼玉まで走ってちょっと難しいかな。まあ、こういうのって前もって航空券取るわけにいかんもんな。大体ギリギリだからな、手配かける言うと。じゃあ何か話題がありますか。
この流れで、うん、
井口さん、サンライズは、サンライズ週末はねどうなんだろうな。サンライズってオンラインで撮れないんですよね。緑の窓口行かないと。
あ、そうなんだね。
そうそうそう、だからあの一択はすきちゃんにも緑の窓口並んでもらったじゃん。
あー、そうだったね。
十字打ち、あの新幹線とかヤクモはオンラインで撮れるんだけど、サンライズはね撮れないんですよ、 JR のネットで。
まあ、
うん、
あとは夜行バスに乗るか、それこそ夜名古屋便、そっからだったらね。
ああ、全日空便か。
うん、広島まで出ればあるんかもしれんけどな。
広島東京は結構飛んでるでしょ。
うん、飛んでる。JAL も ANA も飛んでるもん。
散歩さん、 JR 西日本のサイトで取れないの、取れないんですよ、あの寝台特急は、あのサンライズは、あの西日本のいいご予約ネットっていうのがあるんですけどね。あと J ウエストネットもあるけど、どっちも取れないんですよね。僕的にはちょっと無理かなと思ってんだけどね。スキちゃん行く？
ん？
スキちゃん行く？
行けんかなって思ってるよ。
一番いいんだけどな。ジミちゃん、今から車で出ればって明日仕事だよ。高速飛ばせば12時間ぐらいで行けるような気はするけどな。
しんどいでしょう、そりゃ。
それはしんどいよ。あ、誰かのプライベートジェットを借りるとかね。
誰かって誰？
ジミちゃんぐらい持ってない？まあそんなとこかね。リスナーがリレーしながら運ぶ。
今日点検に出しちゃったんだって。
何を？
プライベートジェット車検
ノリがいいね関西人あれ、
ん？
ミキちゃんが外で待ってる
餌くれって
うん、ちょっと開けて
もいい？これ割っときますか。うん、いいよ
よいしょ。はい、こんばんは。よいしょ。はい、
まあ、たくさんの人に情報が伝わってて、お通夜とか告別式集まってくれるといいですけどね。弟さん iPhone のロックが解除できないって言ってたから、こういう関係が全くわからないっていう感じの話しぶりだったらしいんでね。どれぐらい伝わってるかですよね。
いや、なんかそのことに関しては結構人事じゃないなっていうのは今回思ったんだけどね。それみんなに言えることじゃないかなと。
会社の同僚の方とかね、そういうところで伝わってればいいけどなと思うけど。空海のリスナーの皆さんにはある程度は伝わったかなと思ってますけどね。ああ、就活ね。しきちゃんなんか用意してたんだよな、あの首の手術するときに。
エンディングノートね。
うん、
うん、あのいろいろ書きましたよ。あの
それこそその連絡する先とかっていうのも。
いや、そこまでは書いてないけど、確か iPhone の解除パスコード入れたんか、書いたのとか、あと生命保険会社どこでとか、
うん、
であと何、自分の持っとる口座どこどこどこどこって。
そんないっぱいあるんかい
で、中は入ってなくても、中は入ってないけどあの口座は持ってるから
あの親父のが亡くなった時だったかな、合金って亡くなったって言ったら、合金にある口座全部銀行が引っ張り出してくれましたからね。
うーん、
銀行が違ったらそういうわけにいかないけど、うん、あ、まあ、あの昔商売してたからその関係で3つぐらい口座があったのかな。あ、こんな口座があったんだと思ってね、それで知ったっていうのもありますけどね。
うーん、
合銀って何、あの山陰地方の地方銀行です。山陰合同銀行、
山陰じゃない、山陰だよ。山陰じゃなくて山陰合同銀行だよ。
山陰合同銀行
あのでも上場してるんで、あの島根県と山陰地方で唯一上場してる金融機関じゃない、
うん、島根銀行は上場してない、
してないんじゃない、
してないのかな、わかんない。
それこそさ、ね、あのだって東京にもあるし、それこそニューヨークにもあるでしょ支店。
ああ、まあね、
あのなんだっけ、あの 9.1 9.1
111
違うの、あのあそこのビルに飛行機が
9.11、
うん、あの
ワールドトレード
ビルにも、うん、入ってたね。サイエンコロジー
に
も
して、うん、
散歩さんそこら辺は調べてくれますけど、今は昔よりいろいろとうるさいので面倒ですよ。
あのそうです、あの教えてはくれるんだけどお金下ろせないんですよ、ロックかけられて。でロックを解除するためには、あの相続人が一覧、相続人の一覧作って、で誰がその預金を相続するかっていうのを全部書類にして持っていかないと下ろせないんですよね。
で僕が相続したの、
ああのまあ相続人は僕と弟2人だった、あとおふくろと3人か。でまあ弟はもうあの婿さんに行ってたんで放棄しますってことで、で一応僕の名前で申請して下ろしてもらいましたけどね。
でこれで食いつぶしたという
あ、いやその金は全部お袋に渡したんで僕のところには来てません
サブ
そう戸籍謄本とかああいうのも全部取りましたよ。結構面倒でしたね。
なんかそうやって思うと口座一つにしといた方がいいのかな、うん、あのみんな人に迷惑かけるために。
まあ見やすいのはその方が一番見やすいけどね。まあなかなか大変ですよ。そんなところで終わってきますかね。
はい、
以上空海 IT ニュース1816回2月21日でした。お届けしたのは
今日の体力テストで体力年齢は30代後半だって言われて嬉しかったスキちゃんと、
どんだけサバ読んだのの三つあんでした。
いやサバ読んだの
それでは
体力テストの結果なのに。
そうなのね。それではまた明日三四。
ただものだん
だん。ただものだんだん。あケイちゃんおかえり、終わったよ。
ん、どっか行っとったんですかケイちゃん。
見とんだよね。今帰ってきたら終わりって書いてあるけん。終わり。
Thank you. Soraumi IT News。